ハレルヤ、おはようございます。今日、民数記14章を読んでいきましょう。昨日は13章を読みましたね。とてもエキサイトする箇所だったと思います。で、今日14章を読んでいきます。まあ、14章ではあまりいい報告がなされてなかったので、あまりこうネガティブな内容があります。まあ、カレブとヨシャもいましたね。しかし、この、悪いこの報告、彼らのこの偵察のこの悪い報告からどうすることもできませんでした。今日の、タイトルは、この成功と失敗の違い。で、彼らは、困難の中にいます。苦しみの中にあります。これにどのように、これをどのように乗り越えればいいのでしょうか。この苦しみに、この、負けないためには。で、彼らが約束の地に入っていくためには。この14章では、このイスラエルはもう少しでこの成功、この、この約束の地に入ろうとしてたのに、昨日この偵察を送りましたね、リーダーたちを。で、これを、で、この偵察を送って もう少しでもう、この終わろうと、この成功しようとしていたのに。で、彼らがこの偵察から帰ってきたときに悪い報告をしました。良くない報告をしたんですね。で、その時に、この、もう少しで約束のうちに入ろうとしてたのが、それが遠のいてしまいました。彼らは失敗したんですね。このことから、この成功と失敗の違いをこの学ばなければなりません。何が違うのでしょう。私たちも、本当に苦しみなくなります。どのようにしてこの苦しみを乗り越えればよいのでしょうか。どのようにしてこの約束、神様の約束に対して応答すればよいのでしょうか。私たちはこの失敗の中に陥ってなりません。この13章、14章ではこのことを私たちに語りかけています。何が違うのでしょうか。なぜ彼ら成功し、またなぜ彼ら失敗したのか。まあ、この、どのように、成功する方法を私は語りたいのではなくて、どのようにしてこの苦しみを乗り越えるのか。まあ、誰も失敗したくはありませんよね。今日も、誰もコロナにかかりたいと思う人は いないと思います。まあ、誰もコロナにはかかりたくないでしょう。まあ、誰もこの経済の苦しみを味わいたいと思う人は いないと思います。なので、この成功と失敗の違いは一体何なのでしょうか。今日は14章を見ていきます。第一段落は、1節から10節。1節から10節は、反抗してはならない。で、恐れてはならない。反抗してはならない、恐れてはならない。反抗。この反抗と恐れはこの失敗する原因となりますね。彼ら失敗してしまいました。一節、全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。 イスラエル人はみんなモーセとアロンにつぶやき、全会社は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んだらよかったのに、できればこの穴で死んでしまうが、死んでしまった方がマシだ。で、原文ではその夜、一節、まあ、その夜ですね、その日の夜、この偵察した人たちが帰ってきて、その日です、その夜で彼らがこの悪い報告をした、その夜ですね。その報告というのは、ああそこには巨人がいると、あの地には、で私たちがまるでイナゴのように感じたと。まあ、彼らの、じゃあ、アイデンティティはイナゴなのですね。私たちのこの、彼らのイナゴのようなアイデンティティ。まあ、もうこれ、すでに失敗しています。まあ、彼らのこのような考えで、今回によって、まあ、この彼らの考えというのは、まあその地の人たちは巨人のようで、私たちはまるでイナゴのような、もう本当に小さい、まあ、彼らの朝食に食べられてしまうだろうと、そのような考えでした。まあ、彼らはこの恐れに駆られて、この悪い報告をモーセにしました。この全会衆の前で、ここは全会衆はと書いています。一節、これ全会衆は、すべての人は、これ全会衆、その夜、大声を聞いて叫び、泣き明かした。二節、イスラエル人は皆、モーセとアロンにつぶやき。で、全会衆は彼らに言った。私たちは、この全会衆ですね、全会衆、まあ、みんなです、この全会衆、20歳以上の人たち、みんなつぶやいたと。何をつぶやいたんでしょうか。一体どのようなつぶやきだったんでしょうか。この2節の最後、私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んでしまった方がマシだ、死んだ方がマシだと。3節、なぜ主は私たちをこの地に導いて剣で倒そうとされるのか。私たちの最初はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって欲はないか。そして互いに言った、さあ私たち一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。まあ、彼らは神様に対してつぶやきを、不平不満を言ったのです。まあ、エジプトまたはこの荒野で死んだ方がマシだと彼らは言います。なぜでしょうか。この主があの地から導いてきたのに、なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまう。主は私たちを悪く扱ったと。この荒野で殺そうとしていると。で、最初は、このさらわれてしまう。もうエジプトに帰ろうと。もう神様はいい、お良いお方ではない。悪いお方だと。この全会衆がそう言ったのです。4節。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。まあ、彼らはこの神様、そしてモーセアロンにこの反抗しました。まあ、彼らはモーセ、そして神様についていきませんでした。彼らはエジプトに帰りたいと言い出しました。なぜでしょうか。なぜこのようなことを彼らは言ったんでしょうか。まあ、後で話そうと思います。5節。 そこでモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。モーセとアロンはひれ伏しました。このイスラエル人の全会衆の前で。なぜなら彼らはもうエジプトに帰ろう、頭を立ててエジプトに帰ろうと、主は私たちに死んでほしいんだと言いました。エジプトで死んだ方がよかった。あれので死んだ方がよかった。リーダーを選んでもうエジプトに帰ろうと彼らは叫びました。そして泣き明かしたと。泣き叫んだと。彼らは声を上げました。でモーセはひれ伏しました。アロンと共にこの全集会の集まってるまでひれ伏した。でモーセが何を言ったか聞いてみましょう。新命記、新命記一章29節。それで私はあなた方に言った。おののいてはならない。彼らを恐れてはならない。あなた方に先立って行かれているあなた方の神が、主がエジプトにおいてあなた方の目の前であなた方のためにしてくださったその通りにあなた方のために戦われるのだ。31節。またあるのではあなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにあなたの神主があなた方を抱かれたのを見ているのだ。32節まで。このようなことによってもまだあなた方はあなた方の神主を信じていない。彼らが悪い報告をしたとき、彼らは、声を上げました。そのときにモーセとアロンは全会衆の前でひれ伏して言いました。恐れてはならない。おののいてはならない。あなたの神が、あなた方に先立って行かれるあなた方の神が戦われるのだ。でモーセは彼らに言いました。神に反抗しやなら神様についていくべきだ。あなた方の目の前であなた方のためにしてくださった本当にあなた方のために戦われるのだ。エジプト人があなた方を追いかけたけど彼らはそれをすることができなかった。この人がその子を抱くようにあなたの神、主があなた方を抱かれたのだ。で、それでもあなたたちはまだ神様を信じていない。あなたは神様を見たのに。33節、主はあなた方が宿営する場所を探すために道中あなた方の先に立っていかれ、夜は火のうち、昼は雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されるのだ。モーセはこのひれ伏して彼らに言います。恐れてはならない、おののいてはならないと。先立って行かれるあなた方の神があなたの前にいるのだ。アラの中ではこの45箇所のこの町々、この戦わないといけない町があるんですけれども、この恐れてはならない、主があなた方のために戦われるんだと。どのようにして神様があなた方をエジプトから連れ出されたか考えなければならない。夜には日、そして、昼には雲のうちにあってあなた方の進んでいく道を示されたの。このエジプトを出て もうこれ、2年目なのです。この2年のうちに、このような大きなことを彼らは体験したのです。この神がどのようにてあなたを抱いたのか。このエジプトからどのようにして連れ出されたか。あなたを罰するためではない。このまるで自分の子を抱くように。この日、夜は日のうち、昼は、あ、夜は日のうち、昼は小胸のうちに彼らを導いた。で、あの苦人を見たときあなたはなぜ恐れるのか。恐れてはならない。主を信頼するべきだ。なぜ神様に信頼しないのか。モーセはそう言います。32節。このようなことによってもまだあなた方の神、主を信じていない。これが成功と失敗の違いです。この主を、信じているか信じていないか。頼っているか。このあなた方の見たこの巨人、アマレク人をの方を信じるのか。神様を見たとき、神様が過去に、どのようにしてエジプトから導いてきたかを考えなければならない。そして航海を渡り、そしてこの奇跡を行ってくださった。夜には日、昼には雲、シナイ山でも神様の栄光が現れた。この契約を結び、どのようにしてあなた方に語ったか。そして神様またマナをくださった。神様はこの宿営する場所にもこの導いてくださった。このようにしてあなた方を抱いてくださった。このようなことを見てもまだ信じないのか。アマレク人を見ただけであなたはもう恐れたのか。そして今あなた方はエジプトに帰ろう、もう神様にこの反抗しようと。まあこれが人間ですよね。これが私たちの性質です。この見ただけでもう影響されてしまいます。あ、アメリカ人は巨人だと。このようなまちまち戦わなければならない。もうどのようにすればいいのかと。もうただ見ただけで彼らは恐れておののいてしまいました。あなた方は神様を見ることをせず、神様がしてくださったことを見ることをせず、神様を信じなかった。モーセはこのように言ったんです。まあ、カレブとヨシュアも言ったのでしょう。モーセと共に言いました。イスラエル人の全会衆に向かって次のことを言った。6節。すると、その地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは、自分たちの獣を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導け、それを私たちにくださるだろう。主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。この7節、8節、9節です。カレブ・ヨシュアは、10節、あ、9節ですね。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちのためにおられるんだ。彼らを恐れてはならない。まあ、教会スタッフと兄弟姉妹の皆さん、そしてザ・バイブルスクールの皆さんも言いますね。モーニングデボーションと朝食を食べに行こうと。あ、私はあれを食べたい、ソーセージを食べたいと。どのようにしてこの朝食を食べますか。このアメリカ人にとってイスラエル人はなんかソーセージのような、このイナゴのような。イスラエル人はアメリカ人にとって で、あなたをもう、一口で食べてしまうだろうと。まるで餌食、餌となるだろう。この、偉大な神様を 見ませんでした。カレブとヨシュアはこのように言いましたが、彼らは聞きませんでした。10節、しかし前回者は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。もう、彼らはこの神様に文句を言い、一夜を明かしました。彼らはもう神様、モーセがいらないと言い出したのです。モーセはヨシュアとカレブがこの言ったことをモーセは喜びました。しかし、この全会衆のこの声には打ち勝つことはできませんでした。彼らは反抗していた。不平不満を言ってた者たちは、この反抗してた者たちは約束の地に入ることができません。もうこの反抗というのは非常にこの悲しい彼らの態度ですね。そして主の栄光が会見天幕から全ての人にイスラエル人に現れた。雲が現れたのですね。その夜、たった一夜で彼らはこの神様に反抗し始めます。10節。その時、主の栄光が会見天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主の栄光が会見天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はご自身をイスラエル人に表されました。雲、火の柱、そして今は主の栄光が見えているのです。主の栄光が突然現れました。神様はそこにおられるんです。主ご自身が現れたんです。全イスラエルに。主の栄光の光が、この全てのイスラエル人に現れました。もちろん彼らは見ることはできませんけども、しかし主の栄光を見ることができます。で、この、文句がやめます、突然、彼らの。この主の栄光が現れて、そしてすべてのことがやみました。なので、まずは、この恐れてはならない、この反抗者はならない。そして第2、11節から19節、第2段落。私たちは鳥の死を祈らなければなりません。鳥の死を祈り続けなければなりません。神様の憐れみが現れるように。取りなしですね。私たちがこのようにこの直面するとき、私たちはこの世界のために祈らなければなりません。11節、主はモーセに仰せられた。このため、いつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなた方を彼らよりも大いなる強い国民にしよう。主は言いました。この民はいらない。私はあなただけを用いようと。しかしモーセは主に申し上げた。神様は仰せられました。民はいらない。あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしようと。普通なら喜びますよね。いい考えだと。 しかしモーセはここで取りなしをしています。神様の恐れの前で、モーセは主の皆のために取りなしをしました。もしカナン人たちがあなたエジプトから導き出された、エジプトはあなたが道からによって彼らのこの地からこの民を導き出されたことを聞いて、この地に住民告げましょう、主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らをアロノで殺してしまったと言うだろうと、この外国人たちは16節。16節、主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らをアロノで殺したのだ。人々はあなた方のことを恋し、あなた方はこれをできなかったか、彼らを殺したと。17節、どうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主はゆかるのに遅く恵み豊かである。トガと背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父のトガを子に報い、三代四代にまで及ぼす。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。この祈りなしの非常に重要です。ここで私たちに教えています。どのようにこの取りなし、良い取りなしになるものとなるのかと。神様の主にこの許し、この恵みによって許してくださいと祈るのです。このそして20節、第3ドル。
20節、主は言われた。あなたの言葉通りに私は彼らを許す。主は言われた。彼らは10度も私を試みした。私はたくさん奇跡を起こったんですけれども、彼らは私を試み、私の声を聞き従わなかったです。ですから彼らは父祖に誓った地に見ることはできません。カレブはできます。あなたたちは向き変えて別の方向に旅立ちましょうと。それは一つ目の裁きですね。で、二つ目の裁き、26節。主はモーセとアロンに告げられた。いつまでこの悪い改宗は私に不平を言い続けるのか。イスラエルはの子孫のコラーが私につぶやく不平を聞いた。28節、彼らに言った。私は生きている主の言葉、私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。あなたたちの屍を荒野で晒す。20歳以上の者、登録された、数えられた者、全員、あなたたちは、荒野で死にますと。あなたたちは、お前たちは、私が約束したその地に住まわせることはないと。カレプとヨシアの以外には。さらに、お前たちが、かすめ、奪われてしまうと、自分の妻を、自分の子供の妻、そのように行うと、あなたたちの子孫は40年間、この荒野で、とどまることになります。そして、私があなた方から遠くなる、離れていくこと、あなたたち知るようになりますと。ここのポイントは、 あなた方の言う通りに私が行うと、主がその裁きを言いました。20歳以上の者はすべて荒野で殺されますと、倒れますと、カレブとヨシアの以外には、そして40年間ずっと荒野の中にいると、そして主は彼らの子孫をカナン地に導き入れると、それは私があなたから離れることがわかると。あなた方は私がいらないから私があなたを離れていくと。私は必ずそのように行う。あなた方の言う通りに私は行う。あなたたちの笛は私聞こえた。と。あなたたちの不平は何でしょうか。それは一節から三節に書いてた内容ですね。我々はエジプトの地で死んでいったらよかった。アラノで死んでいったらよかった。だと。私たちの妻と子供はかすめ、奪われてしまうと。主は言いました。これらの不平は私は必ずそのように行うと。ここで私たち並ばなければならないのは、困難の時にあなた何を言うのか。信仰の話なのか、あるいは神を信じない話なのか。あなた信仰を持つかどうかは、あなたの目、何を見るかによるんですね。彼らは、アナクチン、狂人と、あと、城壁が強いと、それだけ見ているんです。彼らは、彼らの前に進むことは見えませんでした。彼らは、主のこと見えませんでした。彼らは主の恵みを忘れました。アラノで一年間ずっと神様は彼らを導いたこと見えませんでした。雲の柱、火の柱、彼らは見えませんでした。主の栄光が天幕からすべての回収に現れて、初めて彼らは、神様がいることを分かりました。彼らはその前に、神がいること、見えませんでした。彼らは自分の目だけ物事を見ている。彼らは神を信じませんでした。ここでは私たち並ばなければならないんですけれども、どのように困難を乗り越えるか。あなた自分の目に、よることだけではないです。信仰を持つ必要です。今日は時間がないので、私、前に進むことはできないですけれども、野口の兄弟姉妹、神様はあなたはどのように救われたか、見なければならないですね。あなたはどのように帰ったのか、どのように導いたのか、見なければならないです。いろんな儀式を行って、今日至るまで。私たちはもうじき、約束の地に入るのは本当に難しいですよ。戦わなければならないです。狂人もいるんです。しかし、あなたは何を見るんですか？あなたの目は非常に重要です。あなたは狂人だけ見えているんですか？自分がバッタのように、イナゴのように見えるんですか？あなたは自分の前に進む主が見えないのですか？戦ってくださる神が見えないのですか？エジプトの軍隊をその海に投げ込んだ主は見えなかったのですか？毎日あなたの飲食を供給してくれた主は見えないのですか？あなたの宿営を探してくださった神は見えないですか？その家計を見つけ、影を作ってくださった神を見えないでしょうか。あなたはそれらのことを見えなかった。しかし、あなたの目は、その、狂人だけ見えました。今日、兄弟姉妹。コロナウイルスは、COVID-19 は非常に大きい狂人です。国際関係、国際の状況悪い、 非常に大きい巨人です。香港もいろんな困難、政治問題も非常に大きな巨人であるんです。私たちは主の子供として、あなたの目は何を見えるんですか。先ほど言ったこれらの巨人を見えたんですか。主の導きは見えますか。主は私たちどのように導いてくださったことを見えますか。主が私たちの前に進んで戦ってくださったことを見えますか。イスラエル人は10人のリーダーですね、カナン地を偵察して帰ってきた悪い報告をしました。主は私たちはあなたについてこない。なぜ彼らは失敗したのか。彼らは自分の目で物事を決める。彼らの目は神様が見えない。主の栄光はイスラエルの子らの前に現れて、彼らは自分が間違ったことを初めて分かりました。しかしもう遅いだ、もうチャンスなくなりました。主の刑罰はもう下りました。彼らも続けて聞かない。ですからもうさらにもう一回一部の人亡くなりました。兄弟姉妹、私たちの信仰は非常に重要です。どのように信仰を持つか、神様昔かつて私たちどのように導いてくださったこと、いつも覚えなければならない。常に考えなければならないです。43節、そこにはあなた方の前にアマレク人とカナン人がいて、あなた方が剣に倒される。あなた方は主に向いたから、主はあなた方と共におられない。あなた方は神様を背いたから、主はもともとあなたをカナン地に導いて入れる。しかしあなた方は背いて主から離れたから、主もあなた方から離れた。彼らは主の言葉を聞きませんでした。私たちは本当に信仰を持つなければならない。常に主が私たちの前に導いてくださることを見なければならないです。すべての巨人は私たちの朝食ですよ、枝ですよ。私たちが主がいればすべてできます。今日のモーニングディボーションのメッセージを終わります。主、私たちあなたについていきます。ご臨在ください。主のご臨在、私たちに導いてください。私たちを導いてください。主よ、ハレルヤ。 主の栄光が天から下ってください。主の栄光が、主の栄光が雲の柱、火の柱のように私たちの中に おられます。主の栄光が私たちに下ってください。見えるように、見えるように。主、かつてはイスラエル人どのように導いてくださった、今日も私たちを雲の柱と火の柱を導いてください。ご臨在ください。ご臨在を私たちに下ってください。兄弟姉妹、あなた毎日見えるものをまず主に感謝捧げましょう。私たち日々の家庭、私たちの住まい、主がどのように一歩一歩あなたを導いてくださったのか、皆さん心から主に感謝の捧げを捧げましょう。主、感謝します。あなたの栄光は私たちの中に満ちています。皆さん声を出して、主があなたの上にすべて行ったことを感謝しましょう。主はあなたに似る神はいません。主の栄光は本当に大きく私たちの人生に表してくださった。主、感謝します。主の恵みは本当に大きく私たちに行われました。もしあなたがいなければ私たちは今日はいないですよ。毎日あなたの雲の光、雲との柱と火の柱がなければ私たちは本当に何もできません。主、私たちは荒野の中であなたの恵みを、私たちをその困難を乗り越えてくださったことを感謝します。あなたがいなければ私たちは本当に苦しい状況になります。感謝します。イエス様、あなたは私たちの人生にはたくさん奇跡を行われました。いつもあなたの恵みを私たちを導いてくださった。しかし私たちは困難の時に自分が稲子のように見る、困難を狂人のように見る、私たちは口から不平を出す、私たちはエジプトの地で死んでよかった、アラノで死んだらよかったと、私たちは敵に奪われてしまうと、私たち本当に弱いです。あなたは私たちに火の柱と雲の柱を導いてくださったのに、私たちはすべて心には不平を言う、私の心は苦みを言う、たくさん恐れがある。私たちは本当にいつも不平を言ってます。主、私たちを許してください。私たち困難に当たるときには、私たち口は不平を言う。皆さん声を出して、主の御前に罪を告白しましょう。 主、私たちの心を教えてください。私たちは自分の低いところはわからない。私たちは罪にあることわからない。兄弟姉妹、あなたの心には常に自分に言いました。Go back. 振り返ろう。元に戻ろうと。イスラエル人のように。私たちはエジプトの方に戻ろうと。エジプトに戻ろうと。あなたの心は自分にそのように言いました。前に進みたくないと。主に信じる道、奉仕の道は非常に難しい。私は元に帰ろうと。Turn away と。兄弟姉妹、子若たち、もしあなたもこのような心を持っていれば、主に祈ってください。このような態度をですね、取り除くように、主にお祈りしましょう。主は素晴らしい神です。主は必ず私たちの困難を乗り越えるように導いてくださるのです。皆さん、祈ってください。少しそのような態度があっても、あるいは前に進みたくない、今のままにしたいと。私は前に進みたくないと。もうちょっとたくさんの奉仕はしたくないと。そのような態度を持てれば、主の許しを求めましょう。主は私たちの心を検査、探ってください。私たちを許してください。私たちはあなたの約束をいつも無視していることを許してください。私たちの角を探ってください。私たち中の弱いところを探ってください。私たち心を本当に恐れていること、悪い考え方を持っていることを探ってください。私たちいつも主に文句を言います。私たち助けてくれないと。私たち救ってくださった神に常に不平を言います。私たちの言葉は常に悪いことを言っています。私たちはエジプトに戻ったらよかった、アラノで死んでたらよかったと。私はなぜこのように神様に従っているのか、そのなぜたくさんのルールを従わなければならないのか。しかし主はあなたは私たちのために戦ってくださったのです。私たちの前に進んでくださった、あなたは私たちの王です。私たちの軍隊のリーダーです。主はかつて私たちどのように雲の柱と火の柱で導いてくださったこと、 どのように私たちを冷徹水を乗り越えて、私たちの敵を海に投げ込んだこと、私たち覚えなければならない。私たち少し困難あるときに私たちは不平を言います。主、私たちレベ人として、私兄弟姉妹を代表して、主、私たちを許してください。私たち本当にわからない、本当に恐れている。私たちはあなたにの契約に背いた。許してください。私たちの不平を言うことを許してください。許してください。主よ、私たちを許してください。私たち本当に大きい罪を犯しました。兄弟姉妹、あなたのは自分の目に手を当たってください。今日、主が私たちに仰せられます。あなた、困難の時に何を見えるんですか？主が見えますか？それとも困難だけ見てるんですか？聖霊様、私たちの目を油注いでください。私たちの目を油注いでください。主は突然、主の栄光が会見の天幕で全てのあら、全てのイスラエルの子らに現れた。主よ、私たちの目を油注いでください。私たちが霊的の目を持つように、あなたが私たちの前に進んでいることを見えますように。全ての敵、全ての困難、あなたより多いものはありません。主はすべての強靭を打ち勝ちました。イエス様の皆によって、主の栄光は私たちの目の中に入ります。私たちの目を開いてください。私たちが主の導きが見えます。デッシーを超えたこと見えます。私たちの道、前の道は主が導いてくださることを見えますように。私たちは振り返れない、振り返ない No turning back。 私たちは主について前に進もう、前に進みましょう。エジプトに戻らない。主よ、あなたに私たち言います。私たちの目を開いてください。あなたと共に前に進みます。No turning back。 振り返らない。私たちはエジプトの良いことを思わない。主、私たちあなたについて共に歩みます。主は私たちと共におられるから、彼らは恐れてはいけない、恐れてはならない。兄弟姉妹、あなたは何を怖っているんですか？何を恐れているのか？その強靭は主の足の下に踏みます。主は私たちと共におられるからだ。困難、私たち恐れない。貧しいこと、私たち恐れない。これらのことをイエス様の皆によって取りされます。劣等感、私はいらない。主、あなたを恐れます。 主、私たちの目はあなたのみ注ぎます。11節、主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間に行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲りの地を剥奪する。しかし、あなたを彼らより強く、大いなる国民にする。兄弟姉妹、私たちは自分のために、全地のために、全地、神様に属する人のためにお祈りしましょう。主、私たちは神様を侮ったことを許してください。私たちは神様を信じようもしないことを許してください。神様は言われた。この民はいつまでも私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ちます。主が私たちに恵みがありますように。この世が神様を信じないこと、そして神様を侮ること、私たちは彼らのために取りなししましょう。皆さん声を出して、オンラインの兄弟姉妹、あなたの家族、あなたの会社の人たち、この世の人たち、神様が神様のことを信じよう、信じないこと、侮った者たち、教会の皆様のために私たちを祈りしましょう。悔い改める心を主から与えるようにお祈りしましょう。主を私たちを許してください。あなたを侮ったこと、私たちはあなたを信じないことを許してください。私たち自分の目を信じることを許してください。実は私たちの目から見るものは片方だけ見えます。霊的なことは見えませんでした。すべて全部のことは見えません。全体のことは見えません。困難だけ見えます。神様が見えませんでした。そして私たちはあなたを信じなかった。あなたを侮った。あなたを試みした。私たちは不平を言いました。あなたを背いた。あなたを反抗しました。私たちは元の道に戻ろうとした。許してください。私たちは権威者に対して不満も許してください。神様に対しての不満も許してください。 私たち勝手に口から不平を言うことを許してください。私たちは自分のために、この社会のために、私たちの教会のためにお祈りします。主を許してください。私たちは本当に弱いです。主よ、恵みを与えてください。私たちは弱いところから立ち上がることができますように、あなたにもう一度ついていけるように助けてください。主よ、疫病を止めてください。このコロナウイルスの疫病を止めてください。主よ、私たちを恵みを与えてください。導いてください。私たちから離れないでください。私たちを導いてください。私たちはあなたについていきます。私たちかつて言った不平、ネガティブな言葉、許してください。主、私たち言った不平、言った不満を行わないようにしてください。行わないでください。私たち悔い改めます。私たちの祈りを聞いてください。私たちから離れないでください。教会から離れないでください。あなたの子供たちから離れないでください。私たちから離れないでください。私たちはしっかりついていきます。父よ、お父様、あなたの恵み必要です。あなたは真実な方です。私たちはあなたを祈って、あなたに祈って、あなたは聞いてくださるのです。私たち信じないこと、あなたをに対して不敬虔なこと、背いたこと、悪い口を出したことを許してください。主の血潮を私たちを覆ってください。兄弟姉妹、私たち自分によると本当に背いたり信仰信じない。しかしイエスはもう私たちのために来てくださったのです。十字架の上につけられたのです。私たちの十字架を注目しましょう。十字架の下に私たちは救われます。私たちの咎を許されます。私たち主の弟子としてすべてのことを手放して主についていきます。このように従わないようにして主についていきましょう。主の血潮を私たちに覆ってください。私たちはイエスの中に入ってください。クリストのもとに私たちは新しくなりました。皆さん、両手を、片手を唇の方に置いて、もう片手は心に置いてください。私のについてお祈りしましょう。主よ、私たちは不平は言いません。あなたを、あなた通りません。私たちは信じないことはしません。恵みを与えて、私はあなたについていきます。主の恵みをもう一度私にくださったこと感謝します。私からすべての攻撃から救ってください。敵からの攻撃、ウイルスの攻撃から救ってください。このウイルスを止めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。今日のモーニングディボーションはここで終わります。